お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月16日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースをお伝えします。 G7 サミットがフランスで始まり、主要7カ国の首脳は今日と明日の会合でアメリカとイランの和平合意の詳細について協議をする見通しです。ヨーロッパ各国はすでに中東での紛争終結を支持する姿勢を示しています。一方、イランが核兵器を保有できないようにすることが最優先事項だと改めて強調しています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書にすでに署名をしたことを明らかにしており、イランとの正式な署名式は19日金曜日にスイスで行われる予定です。トランプ大統領はまたホルムズ海峡について現在機雷除去が行われていると述べた上で、すでに一部で戦犯の通行も始まっているとし、金曜日には完全に解放されるとの見通しを示しました。 G7 にはフランス、アメリカ、カナダ、ドイツ、イタリア、日本、イギリスの参加に加え、今回はゲスト国としてブラジル、エジプト、インド、ケニア、韓国、カタール、ウクライナ、アラブ首長国連邦が招かれています。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の合意についてアメリカの判断を尊重するとした上で、イスラエルは自国の安全保障の利益を守り、イランによる核兵器の保有は決して容認しないと強調しました。今回の和平合意では、今年初めにアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことをきっかけに始まった紛争の終結に向け、すべての戦線での停止と原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の再開が条件とされています。一方で、ネタニヤフ首相はイスラエル軍が今後もレバノン南部に駐留し、親イラン武装組織ヒズボラとの戦闘を続ける考えを示しました。レバノンについては、私たちは安全地帯を設けており、必要な限りそこに留まります。イランは私たちの撤退を求めましたが、それは実現しませんでした。私はこの問題について極めて断固とした姿勢を貫いてきました。アメリカもイスラエルのこの決意と姿勢、そして粘り強さを尊重していると信じています。私たちが駐留を続けるのはイスラエル北部の住民を守るためです。ネタニヤフ首相でした。一方、レバノンの現地メディアによりますと、ヒズボラが3月にイスラエルへの攻撃を始めて以降、イスラエル軍による軍事作戦でおよそ3800人が死亡し、約120万人が避難を余儀なくされています。日豪友好協力基本条約の締結から50年を迎える今日、ペニー・ウォン外相は声明を発表しました。ウォン外相は、オーストラリアと日本はこの50年で親しい友人になり、特別な戦略的パートナーとして平和で安定し繁栄する自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて緊密に協力していると述べました。声明ではその他、新たな日豪リーダーシップ対話、オーストラリア・ジャパン・リーダーシップ・ダイアローグのオーストラリア側議長に、元外相・元国防相のスティーブン・スミス氏が就任することや、日豪交流基金・オーストラリア・ジャパン・ファンデーションが両国の絆を深める3つのプロジェクトに助成金を交付したことが発表されました。ニュースを続けます。2024年にオーストラリアで薬物が原因で死亡した人の数が過去最多となったことが新たな報告書で明らかになりました。薬物関連の死亡者数のうち、意図しない過剰摂取などによる死亡者はオーストラリアの統計史上初めて年間2000人を超えました。薬物による被害の軽減に取り組む非営利団体ペニントン・インスチチュートの分析によりますと、これは前の年から 10% 増加したことになります。 ペニントンインスティチュートのジョン・ライアン CEO は、薬物関連死はもはや見過ごすことのできないオーストラリアで最も深刻な公共衛生上の危機の一つだと訴えています。オーストラリア準備銀行 RBA は今日午後2時半金利政策を発表する予定で、市場では利上げを一旦見送るとの見解が広がっています。一方、エコノミストの間ではこの据え置きは一時的なものにとどまる可能性があるとの見方も出ています。インフレ率は依然として RBA の目標レンジである 2-3% を上回っていて、住宅ローンを抱える人たちは8月や9月にさらなる利上げに直面する可能性があるとされています。現在の政策金利は 4.35% で、今年に入ってから3回連続で利上げが行われています。クイーンズランド州政府が世界遺産グレートバリアリーフに流れ込む水の水質改善に向けて3億3000万ドルを投じると発表しました。この決定に環境保護団体は歓迎の意を示しつつも、資金だけでは必ずしも成果は保証されないと厳しい見解を示しています。オーストラリア海洋保護協会は、土砂や肥料、農薬を含んだ水が陸地から海へ流れ込み、グレートバリアリーフ全域でサンゴや海藻、海の生き物に被害を与えていると指摘しています。同団体はサンゴ礁の長期的な健全性を高めるには、法執行の強化、流域の再生、そして気候変動への対策が不可欠とした上で、州政府が掲げる2032年までの目標をどう達成するのか、具体的なロードマップを示すよう求めています。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の一次リーグ、グループ G の初戦、ベルギーはエジプトと1対1で引き分けました。アメリカ西部ワシントン州のシアトルスタジアムで行われた同試合は、両チームに勝利のチャンスのある見応えのある展開となりました。一方で、ベルギーのサポーターにとっては期待の大きかった一戦だけに悔しさの残る結果となりました。試合前にはベルギーファンが勝利への期待を語っていました。ワールドカップを観戦するのは初めてなので本当に楽しみです。ここに来られてとても嬉しいです。もちろんベルギーを応援しに来ました。ベルギー頑張れ、ルカクドク応援してるよ、シアトルのみんなも応援しています、ベルギーチームのファンの声でした。ベルギーとエジプトは共にグループステージの突破が期待されているチームです。同じグループにはニュージーランド、イランが入っている中、ベルギーとエジプトはいずれの対戦でも有力視されています。さて、続いてお天気です。お昼の時点での明日17日水曜日のお天気です。パース時々曇り、日中の最高気温は17度、アデレード雨、最高気温は20度、メルボルンにわか雨の可能性があります、最高気温は21度です。ホバート、にわか雨が次第に収まるでしょう。最高気温は16度。キャンベラ、晴れ時々曇り、最高気温は18度。シドニーも晴れ時々曇り、最高気温は22度。ブリスベンも同じく晴れ時々曇りです。最高気温は23度。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。